おはようございます。ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日も神の言葉から宝を見つけていきたいと思います。今日はテーマは第8日目ということでお話を進めていきたいと思います。皆様方は聖書をご覧になって第8日目という言葉に至るところで出会われたことと思います。天地創造後、神は第7日目に安息されたということが書かれています。聖書の最初の書創世記を見ていただきますとそのように書かれていますね。神は第7日目に安息された。第7日目に安息された後ですね、果たして神はどうしておられるのだろうか、今日もまだ第7日目に私たちは生きているのかどうか、そういう疑問が出てくるのではないかと思います。創世記の2章の1節から3節のところを見ていただきますと、第7日目に神がすべての創造の技を終えてすべてを完成されて休まれたということが書かれているわけですね。神が休まれた、ですから安息日と言われるようになったわけです。で、興味深いことにすべての万象が完成して、神がすべての技を休まれたこの第7日目ですね、それは他の日と違って夕があり朝があったという言葉で締めくくられていないのですね。ずっと読んでいただきますとお分かりですけれども、第1日目から第6日、第6日目ですね、第6日目までは夕があり朝があった第1日、そしてまた第2日という形で同じ言葉が繰り返されているんですね。ところが第7日目に関してはこの言葉がないんですね。ということは締めくくられていない、ということはまだ神は第7日目の安息日にずっとおられるという印象を私たちは得るわけですね。果たしてそうなのでしょうか。それを今日は少し探っていきたいと思います。このように聖書は夕方から始まって朝があった、夕方から始まって朝、これがいわゆるユダヤ人たちが暦を読むときにの読み方ですね。私たちは朝から夕という形で暦を見ていくわけですね。しかしユダヤ人たちは夕方から朝という形で暦を読んでいきます。預言者イザヤほか、まあ、いろんな預言者がたくさんいますけれども特に預言者イザヤは新しい天地創造の時代のことを預言しています。ここに取り上げましたイザヤ書の65章の17節から25節の箇所は皆様よくご存知の至福の時代ですね。未来の至福の時代が書かれている箇所です。すべての悲しみがもう忘れられるというそういう箇所ですね。ですからそこにはもう喜びしかないんだと、泣き声も叫び声も聞かれない、そのような素晴らしい時代ですね。そのことが描かれているのがこのイザヤ書の65章の17節から25節です。で、ここには見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造するという形で新しい創造のことに触れられているわけですね。ということは現存のこの天地のことではないということになるわけです。ですから現存の天地の後に何か新しい創造があるんだということを聖書は語っているわけです。で、それが至るところで明かしされています。このようにイザヤはじめ多くの預言者たちがこの新しい創造の時代のことを語りましたが、果たしてこの神の約束はいつ実現するのかということですね。で、これがもうずいぶん長い間もうその時代が来ると言いながら何千年と経ってるわけですね。ですからあざける者たちはそんなことが起こるはずがないと言ってバカにするわけです。しかし本当にそうでしょうか。聖書はやはり神の言葉が必ず成就することをすでに聖書の中で語ってるんですね。聖書の中でそのことを語ってまだ預言が成就していないことに関してはこれから成就するんだという確かな期待を私たちに与えてくれるわけです。それはもう本当に聖書というのが神の書かれた書物ですから絶対間違いなくそのことが起こるということが言えるわけですね。 そのように、まあ、イザヤはじめ多くの預言者がこのような新しい創造のことを語っています。そこで私たちは新約の時代に目を留めていきたいと思います。人類の救い主イエス・キリストは週の初めの日よみがえられました。私たちは先週イエス・キリストが十字架におかかりになって死んで葬られたこと、そして3日後によみがえられたことを学びました。このイエス・キリストのよみがえですね、この日は週の初めの日です。週の初めの日ということは安息日の翌日ですね。安息日が第7日であれば第8日ということになります。つまりイエス・キリストは第8日目によみがえられたのです。神が御子のよみがえのために選ばれた日は安息日ではなくその次の日、第8日目であったんですね。神ご自身は第7日目に休まれましたね。その安息日の次ということは新しい暦が始まったということですね。7のパターンでいくならもうすでに古い7のパターン終わったんですね。そして新たな7のパターンが始まった、その最初の日が第8日目ということになります。それはこのイエス・キリストのよみがえりを境にその位相に入った、その新しい神の創造の時代ですね、それに入ったということがわかるわけです。そして私たちは実際に今この時代に生きているということになります。イエス・キリストがもたらされたものは、罪のこの暗闇ですね、罪の中に住んでいたこの暗闇の時代に光をもたらされた、これがイエス・キリストですね。まさに夕があって朝があったという形でイエス・キリストは暗闇の時代に光をもたらされた、つまり朝をもたらされた、これが第8日目ということになります。このパターンがイエス・キリストのよみがえりを境に新たな位相に入って新たな時代に入ったということですね。キリストは新しい体でよみがえられました。父なる神がこの体を与えてくださったわけですね。つまりこれは大いなる神の技ということになります。この大いなる神の技ですね、これはこの現存の天地創造以来の初めての創造の技ということになります。現存の天地創造というのはこの創世記に書かれているように神によって始まったわけですね。そして7日目に全てが完成されたのに終えられたわけですね。しかしその後イエス・キリストがよみがえられたということは新しい創造の体でよみがえられたということは、現存の天地創造の技あと新しい神の技が始まったということです。ですから神はもう安息しておられないんですね。もう第8日目に入られたわけですから安息から新たな創造の技を始められた、その最初の初歩、それがイエス・キリストのよみがえであったということですね。それが聖書が語っていることです。神はもはや安息にはついておられません。すでに新創造の時代第8日目に入られたということになります。そして非常に興味深いんですけれども、ヘブル語聖書、私たちはヘブル語聖書という言い方をしますけれども、これは旧約聖書のことです。新約旧約聖書とキリスト教会は言いますけれども、この旧約聖書というのはユダヤ人にとってヘブル語、彼らが与えられた聖書ですね。ですからヘブル語で書かれたヘブル語聖書ということになります。このヘブル語聖書には新しいという言葉がないんですね。新しいという言葉がありません。新約聖書には新しいという言葉がいっぱいあるんですね。ということは新創造の時代に入ったので新しいという概念が当たり前のように入ってきたわけです。しかしヘブル語聖書の時代にはただ一箇所だけ新しいという言葉が使われています。それは伝道者の書の一章の9節のところに、火の下には新しいものは何もないという否定的なイメージで書かれてるんですね。つまり、ヘブル語聖書に書かれているこの旧約の時代には新しいものは何もなかったんですね。聖書はそういった意味でも本当に、この神のご計画がそのまま聖書の言葉の中にも表現されているということが言えるわけです。 ですから新約聖書と、いわゆるこのヘブル語聖書、旧約聖書ですね、これはもう本当に対照的であるということが言えるわけです。旧約から新約へのこの時代への変化ですね、これは神が新しい創造の仕事に戻られたことを意味しているわけです。ですから私たちが新約聖書というその新約ですね、そこには神の新しい創造の技がスタートしたことから始まっているということになります。黙示録、これは新約聖書の最後の書ですね。黙示録の21章の5節を見ていただきますと、黙示録にはもちろんこの神聖ですね、現存の天地の神聖、それが新しく変えられることも書かれています。それと同時に究極的な再創造が語られているんですね。再創造です。だから全く新しい、天地が誕生する。そしてその時、新しいエルサレムが花嫁のように天から下ってくるという下りがありますね。あれは再創造ということになります。その時には現存の今私たちがこの住んでいる天地は全部滅びてなくなるんですね。でこの現存の天地が滅びるまでにはまだ随分時があります。でこれを随分間違って、もうすぐにでもこの現存の天地が滅んでしまって新しい天地が来るように解釈しているところもあるようですね。でも聖書はそのように短絡的ではありません。現存の天地の神聖と、現存の天地の再創造が両方書かれています。ですから今私たちが願っているのは現存の天地の神聖ということになるわけです。ですからまだこの地は滅びないということですね。それがペテロが語っているように最終的に滅びるのはこれは再創造の時ということになります。見よ私は全てを新しくするという形で黙示録で神は語っておられます。キリストのよみがえりを境に創造の第2週目ですね、第8日から始まる第2週目が新たに始まった。そしていよいよこの再創造に向けて今新創造の時代にいるということになります。イエス・キリストのよみがえりの体はまさにその初歩であったということですね。このよみがえりの体がイエス・キリストに与えられたということ、そしてその体が弟子たちによってそれが確かなものであるという証しがされたこと、このことは私たちへの約束が絶対確実なものであるという約束になるんですね。ですからイエス・キリストがよみがえられたかどうかということはこれは非常な重大事になるわけです。もしイエス・キリストがよみがえられなければ私たちの信仰は虚しいものになります。実質のないものになるんですね。ですからこれは強調しなければいけないんです。いろいろキリスト教という宗教がありますけれども、よみがえりのキリストを否定するキリスト教もあるんですね。ですから間違った偽りの教理に、この惑わされないように私たちは気をつけなければいけないことになります。イエス・キリストは新創造の初歩です。コロサイ人の手紙の1章の18節のところに、巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方ですということが書かれています。すべてのことにおいてイエス・キリストは第一となられた。つまりこの新創造の初めがイエス・キリストのよみがえりということになります。私たちはこのよみがえりに連なるものですね。ですから新創造のイエス・キリストの初歩に続いて私たちも最初にこのよみがえの体に預かるものとして今信じて生きているということになるわけです。新創造が始まった今2000年前ですね、この時は始まったんですね。神の究極的な完成の時代は非常に近づいています。究極的な完成の時代ですね。神のご計画の最終目標は何か、これは常しえの時代です。私たちは今イエス・キリストを信じていてもこの肉の体が死ぬのを待たなければならないわけですね。ですから死ななければならないわけです。死んだ後よみがえりの体が与えられるということでまだまだ先の希望ということになるわけですね。しかし神の最終目標というのは全ての人類が常しえに生きることです。 でこれはもう確実、神の約束です。確実な神の約束です。でここまで全てが明かしされているので、これが起こらないということは絶対ありえないんですね。それぐらい聖書というのはこの神のすごい書物であるということを明かしています。誰も否定することができないんです。否定する方々はそれは神を自分の上に置きたくないというその理由で否定するだけです。でももうこれは否定できない事実なんですね。これを今私たちはいろんな形で見ていくことができます。そのような特権の時代に生きているんですね。とこしえの時代、その時には以前の天と以前の地、すなわち現存の天地は過ぎ去ります。そして新しい天と新しい地がやってくるわけですね。そして聖なる都、新しいエルサレムが下ってくる。これがもう最終目標ということになります。黙示録の21章の1節から2節のところにこの最終目標のことが書かれています。しかしその時代に至るまでにはまだまだ成就されなければいけない多くのことが聖書には語られています。ですからこの時はそう簡単には来ないわけですね。キリストを信じる者たちはそのような意味で安息日ではなく、キリストがよみがえられたこの第8日目つまり日曜日に主を礼拝し始めたわけです。ですからここでキリスト信仰と従来のこのいわゆるユダヤ教の信仰ですね、違うということに気づかれると思います。ユダヤ教同じヤーウェの神を信じています。父なる神はヤーウェの神、そしてユダヤ教徒たちもこのヤーウェを信じているわけですね。しかしヤーウェが送られた救い主イエス・キリストを拒絶しています。そこが違うんですね。イエス・キリストを受け入れた者は第8日目の時代に生きています。でもイエス・キリストを神が送られた救い主として受け入れていないユダヤ人たちはまだ神の安息の時代に生きているということです。この違い、もう全然違うんですね。それがいわゆるキリスト教といわれる私たちが信じている信仰ですね。それとユダヤ人たちが信じているユダヤ教という信仰の違いになるわけです。ですからイエス・キリストを受け入れたユダヤ人たちはもうこの神の安息に戻ってはいけないというのが、これがこの当時この聖書に書かれて新約聖書に書かれていることというのは全部これは当時のクリスチャンというのはユダヤ人ですから、そのユダヤ人たちがまた元のこの神の掟、モーセの掟に戻ってしまう、そういう恐れが非常にあったわけですね。その警告が随分新約聖書の中ではなされています。戻ってはいけないんですね。もう明らかに今私たちは第8日目に来ているわけですから、もう第7日目までの時代に戻ることはできないんですね。ですからそういった意味でまだイエス・キリストを受け入れていないユダヤ人は第7日目までの世界に生きています。でももう受け入れた人たちは戻ってはいけないということになります。ですからいわゆるクリスチャンとしてキリストを信じ続けていく新しいこの創造の歩みの中に入っていくということですね。それがはっきりしてきたわけですね。ですからよく一頃よく言われましたけれども、教会は安息日を日曜日に変えたという間違ったことが捉えられました。そうではないんです。安息日は安息日でまだ存在するわけです。ユダヤ人たちは安息日にヤーウェの神を礼拝します。でも第8日目に生きるキリスト者ですね、キリスト者はイエス・キリストを日曜日に、安息日の次の日曜日に礼拝するということになるわけですね。ですから全く別の日に私たちはイエス・キリストを神として礼拝するということになるわけです。神の安息の日をもう思い起こすことは一切ないわけですね。それは終わったということになるわけです。こういったことから日曜日礼拝、第8日目礼拝が始まったわけです。安息日が変えられたという意味ではないということを頭に入れていただければいいと思います。このようにヘブル語聖書と、この新約聖書というのは全然位相が違うということに気づいていただけると思います。もう位相が違うんですね。だから私たちはもう古い位相に戻る必要はない。ですからある意味で、この 旧約聖書に書かれているいろんなユダヤ教のしきたりですね、この儀式いろいろあります。そういった儀式を思い出すという意味でそれを今もやっている教会があるわけですね。それは思い出すという意味ではいいんですけれども、そこに戻らなければいけないというものではないということです。もし戻らなければ本当の信仰ではないということが言われるとすれば、それはもう間違った信仰ということになるわけですね。私たちはもうモーセの掟に戻る必要はありません。もうイエス・キリストは全部モーセの掟を成就してくださったわけですね。ですから私たちはただキリストにすがって新しい創造の時代の歩みをしていけばいいということになります。キリストのよみがえりについて見ていきたいと思います。キリストのよみがえりというのは、これはキリスト信仰の5番目に書きましたけれども、キリスト信仰の鍵となる真理です。キリスト信仰の鍵となる真理、もしイエス・キリストがよみがえらなければキリスト信仰は成り立たないんですね。ですからキリスト信仰を否定してクリスチャンであると実際に語っている人たちがいるんですね。それは大きな間違いです。一番目ですね、福音の鍵となる出来事ということを書きました。コリント人の第一の手紙の15章の1節から4節のところで、ここでパウロは大事なキリスト信仰のいわゆる福音ですね、福音の鍵を語っています。福音の鍵は何か、つまりイエス・キリストは死んで葬られ3日目によみがえられた、これが福音の鍵であるということをパウロは言っています。ですから私たちは何を伝えるのか、これを伝えるんですね。イエス・キリストは死なれたんです、死んだんです。そして墓に葬られたんですね。その墓から3日後によみがえられた、これがよみがえり、キリストのよみがえり、これを私たちは福音として伝えればいいということですね。これは大事な福音の鍵です。2番目、罪人が義とされるためにイエス・キリストはよみがえらなければならなかった。死は私たちの罪となって犠牲の死を十字架上で遂げてくださったわけですね。これによって私たちは生きるものになったわけです。それはキリストがすべての掟が要求する義を全うしてくださった、そのことによって私たちはその義に預かることができるようになったわけですね。そして死んでよみがえられたということは、父なる神がキリストの達成されたことがこの目にかなったことであるというふうに容認してくださった、その結果がよみがえです。死なれたこと、そしてその後よみがえられたということは、父がこのキリストの技を認めてくださったということですね。それによって私たちは信仰義人という言葉がありますね。ただ信ずる信仰によってそのまま、本当は罪人ですね、しかし義とされるということが可能になったんですね。ですから罪人が義とされるためにはこのよみがえりが必要であったということになります。3番目は、実質ある信仰と宣教のもといです。これは先ほども繰り返しましたけれども、もしキリストがよみがえられなければということになるわけですね。私たちの宣教も信仰も虚しいということですね。実質のないものになってしまうわけです。キリストのよみがえりが確証なので、私たちはこのことを伝えることができるんですね。でもこれがもしなければもといがなくなることになります。そういった意味でこのキリストのよみがえりはキリスト信仰にとっては大変大事ということですね。そしてこの初代教会の使徒の必要条件ですね、使徒となるための条件は何であったか、この出来事の証人であった、つまりキリストのよみがえりを目撃したものですから、目撃したということは目で見たわけですから、もう否定できないわけですね。それぐらい、それが使徒の条件であったんですね。このようにここに5つ挙げましたけれども、キリストのよみがえりというのは私たちの福音の鍵ということになります。人たちはこの出来事に宣教するときにはいつも言及しています。でこれは使徒の働き、人たちがキリストが亡くなった後聖霊の働きによって世界中に出て行って、いろんな形で宣教したことが語られていますね。それを読んでいただきますと、いつもこのよみがえりのキリストのことを語っているということに気づかれると思います。それぐらいこれは重大な事実ということですね。 さて、キリスト信仰の鍵となる真理、キリストのよみがえり、ということを学びましたけれども、じゃあ聖書では実際にこのキリストのよみがえりがどのように語られているでしょうか。それを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の20章をお読みいたします。ヨハネの福音書だけではなく、全、聖書の福音書ですね、4つとも全部語っていますけれども、このヨハネの福音書から見ていきたいと思います。では20章を読みいたします。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から足を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニーとイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。 戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じるものは幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。アーメン。このヨハネの福音書20章は素晴らしいことを語っているわけですね。ヨハネの福音書の19章のところに、19章の34と35節のところですね。ここにはヨハネがここに書かれている内容は実際にそれを目撃した者が証しをしているのである。ですからこの紛れもない事実であるということをここで非常に強調しているんですね。でこれはイエス・キリストが亡くなった直後に、この兵隊が脇腹を槍でついた時に水と血が分離して出てきたという現象ですね。これを目撃したヨハネがそのままここに記しているんですね。でこのことを記した記者は他に著者は他にいないんです。でこれは死後の現象であるということを明らかにする。現代医学でこそこの血が分離した状態で出るということは、これはこの体が死んだ後の現象であるということの一つの印になるんですね。ですからイエス・キリストが死んだのではなくて死んだふりをして、そしてその後あたかもよみがえったかのようにというような陰謀説がありますね。それを否定する事実なんですね。そしてまあヨハネはここでそれを目撃した者がそのまま語っているんだということを強調しています。でこれと同じことが20章にも言えるんですね。20章のところでは実際に墓の中の状態がこの目撃されているわけですね。でそれは自分たちが勝手に作り上げた嘘ではなく、実際で目で見たそのことがそのまま語られているんだということを強調しています。でこれが実はこのヨハネの福音書の素晴らしさだと思うんですけれども、神はこのようにいろんな証人たち、いろんな角度からこの事実を語ることを通して、もうこれが紛れもない事実であるということを語っておられます。それを見ていくことにしましょう。ヨハネの福音書の週の始めというのは、これは8日目ですね。新しい始まりが訪れたということですね。マグダラのマリアが登場します。マグダラのマリアは墓が空であるということ、そして誰も墓の番人がいなくなってしまって兵士たちが誰もいないこと、そのことをこの目撃したのがこのマグダラのマリアですね。そしてよみがえりのキリストに最初に出会った人でもあるということです。最初に出会ったんですね。これがマグダラのマリアです。で福音書を全部いろいろ全てのこの共感福音書が他に3つありますね。その福音書とこのヨハネの福音書は全てこの出来事を語っていますけれども、違った側面から見ています。ですから、矛盾するように見えるところもあるんですね。でも矛盾ではないということもこれも明らかになってきます。例えばですね、この20章の2節のところを見ていただきますと、マグダラのマリアは一人でこの暗いうちに墓に行ったんではないんです。他の福音書によると他の女たちも一緒に行ってるわけですね。そして実際には墓には誰もいないということが分かったときに、すぐにマグダラのマリアは一人走ってヨハネとペテロのところに告げに行ったんですね。でその間他の女性たちはまだ墓にいたようです。でそのことは細かいことは書かれていないんですね。そして2節のところを見ますと、シモン・ペテロにそのことを語りますね。その時に主をどこに置いたのか私たちには分かりませんって表現をしてますね。 もしマグダラのマリアが一人だけ墓に行ってそれを目撃したのであれば私は分かりませんなんですね。ですからここには他にも女たちが一緒に行ったということは書かれていないのですけれども、そのことは省いています。というのはヨハネの焦点はマグダラのマリアなんですね。他の女たちではないんです。でもこのような私たちには分かりません、つまり複数形で書かれています。分からないというふうに思ったのはマグダラのマリア以外にもいたということがここではっきりするんですね。そのように矛盾がないということなんですね。見事に全部いろんな角度から書かれてますけれども、何に強調を置くかによって表現が随分違ってきているということになるわけですね。そこで他の女たちはまだ墓にいたんですけど、マグダラのマリアはとにかくペテロとヨハネは恐ろしくて外に出られない状態で家の中にこもってるわけですね。そこに伝えに行った。そこで2人の弟子は大急ぎで墓に駆けつけます。そしてマグダラのマリアもその後墓に戻るわけですね。そしてその後、マグダラのマリアはイエス・キリストに出会うことになるわけです。でこのペテロとヨハネがこの目撃した状態が非常に詳細に描かれています。若いヨハネは老いたペテロを追い抜いて先に墓に着くわけですね。しかし覗き込んだだけでまず目にしたのが天布なんですね。で今回この天布とそれからもう一つ頭布ですね、顔にかける布、この2つの布のことをヨハネは語っています。でこの今までこの天布とそれから頭布両方ともぐるぐる巻きにされて、そしてそれがもぬけの殻になってさなぎのような状態になった墓布がそこに置いてあるというふうに私は思い込んでたんですね。でも今回もう一度よく読みますと、巻かれた状態なのは顔布だけなんですね。頭布だけは巻かれた状態ということは、あたかもその下にキリストの遺体があるかのような形になってそこに置かれていたっていうのがこの状況なんですね。しかしもう一つの墓布の方ですね、それは巻かれた状態とは書かれていないんですね。でこれは実際に目撃した正しさだと思います。墓布はそこにそのままこの置かれていました。しかし巻かれた状態ではないんですね。これが実際にこのトリノのこの聖外婦といいまして、これこそが本当にイエス・キリストの墓布であったということで、いろいろ問題になった布があるんですね。でそれは巻いてる形じゃないんです。二つ折りになってるんですね。ですから切れを伸ばしてそこに遺体を置いて、そしてそこの上に布をかけただけの状態ですね。そういう形の布が残っているんです。で実際にはそれがおそらく正しい埋葬だったと思います。巻いてる暇がないんですね。それでユダヤ人たちは血に触れるということを非常に慎重に扱います。ですからイエス・キリストのその血というのは非常に聖なるものなんですね。ですから聖なるものに触れることを非常に恐れます。そうしますと死んだ直後血だらけの体になっているものにこの香料を塗るとかなんかで直接触れることはまずありえないことなんですね。ですから簡単な香料を振りかけるなり、そういう処置をして、そして墓布をその上にパッとかける形で墓に入れたというのが、これが一番考えられることですね。巻いてるような余裕はありません。もう時間が迫っています。午後3時に息を引き取られて、そして6時までにはもう墓に入れなきゃいけないんですね。3時間のうちに十字架から下ろして釘を引き抜いて、そういうことを全部するっていうのは大変なんです。ですからもうそこにあった聖なる布に遺体を置いて、そして布をかけてそのまま触れない形で墓に持っていったっていうのが一番これが正しい見解だと思います。でまさにこれがこのヨハネの黙示録の20章に書かれている通りなんですね。そして2人はその状況を見ることによって、そこにもぬけの殻の墓布が置いてあって、そしてあたかもその下にイエス・キリストの顔があるかのように頭布が巻かれたまま置かれているんですね。それを見たときに、これは状況証拠になります。そこにキリストがおられた、しかしそこからよみがえられたので、全て不必要なものを残されて消え去られたということですね。状況証拠を2人の者はしかと見届けたということになるわけですね。 それがこのヨハネの福音書にはきちんと書かれているようですね。この5節から8節のところではギリシャ語で見るという3つの動詞が異なった言葉が使われています。ペテロとヨハネの挙動を見てみますと、まず5節のところでヨハネは墓を覗き込んだわけですね。ヨハネの素早い一瞥、これが覗き込んだという見る、この目の動きですね、それが表されています。7節のところではペテロが慎重に非常に細かな観察眼で見たというのが見たという表現で表されています。ブレペイというのが覗き込みであれば、セオペイというのが何々を見たという表現ですね。そして8節のところで2人は見て信じたんですね。つまり理解洞察によって見た、アイデンという動詞が用いられています。ですから3つの違った見たという言葉を使って、その経過ですね、状況がこういうふうに移動していったということが分かるわけですね。そして彼らは理解洞察が与えられたんですね。それを見たときに、あ、そういえばキリストは死人からよみがえられるということを語っておられたなと、そこで初めて、聖書というものが分かったんですね。どんなに聞いていてもそれが分からなかった、よみがえるということがピンとこなかったわけですね。しかしその状況証拠を見たときに、キリストの体がどこにもない、ただ墓布だけが、この血のついた布だけが残されているわけですね。それを見たときによみがえられたということが一瞬のうちに分かったわけです。ですからペテロはその後、あの使徒の働きを見ますと、いろんな形で宣教しますけれども、この詩篇のキリストのよみがえりの箇所を引用して、このようにキリストはよみがえられたということをすぐに語り始めています。これは50日後のペンテコステの後、その宣教を始めたわけですね。彼らは分かったんですね、目が開かれ分かったということになります。そして実節のところでは、おそらくこのヨハネとペテロはマリアのところ、母マリアですね、のところにこの知らせを告げに行ったということが考えられます。2人行かなければ、このモーセの掟では証言をするときには2人の証人が必要なんですね。1人だけが語ってもそれはもしかしたら嘘かもしれない、でも2人のものが語ればそれは確実になるんですね。ですからおそらくマリアのところに行って2人がこのことを告げたに違いないということが考えられます。さてマリアはその後すぐに墓に戻っているわけですね。でも空になった、このマリアというのはマグダラのマリアの話ですね。マグダラのマリアは空になった墓の外に佇んで、一体キリストはどこに行ってしまったんだろうということで嘆いています。そしてふっと墓の中を見ますと、そこに御使いがいるわけですね。御使いに訴えるわけですね、どこにキリストがおられるのか。その時にふと何か気配を感じたんでしょうか、後ろを振り返る、そこに人が立ってるわけです。それはまさにイエス・キリストだったんですね、よみがえられた。ところがマリアはそれを園の番人だというふうに見ます。ですからここでよみがえの体というのは随分違っている、実際に物理的な体であるんですけれども、どうも生前の面影がないような変わった体であるということが言えるかもしれません。とにかくマリアはそれがイエス・キリストであるということに気づかなかった。しかしキリストがマリアというふうに声をかけたんですね。その親しみのある声にマリアはすぐにそれがキリストであるということが分かったわけです。そしてその時にヘブル語でラボニというふうにマリアは語っています。このラボニという言葉は、これは絶対この人には用いられない言葉なんですね。つまりこれは独占的に神だけに用いられた表現です。ですからここでこの16節のところですね、マリアと言われたこのキリストに、それに対するマリアの応答は神よなんですね。神よ、よみがえられた方、神よですね。ですからマリアはそういった意味でこのユダヤ人としてはキリストを神として宣言した最初の人物というふうに言えますね。でその後トマスがやはり神よということで礼拝をします。ですから男性ではトマスが最初の人物なんですね。イエス・キリストを神として認めた、つまり崇拝の対象です。 これはユダヤ教にとっては大変なことですね。ユダヤ教では神はお一人ヤーウェなんですね。ですからイエス・キリストを神よっていうことは、神が父なる神と子なる神二人おらんではないかということで混乱が起こってしまうんですね。でもにもかかわらずそのような理屈云々じゃないんですね。もう神だということで神として宣言しています。これは決定的なもうすごいことですね。この御鳥の見解を挙げておきました。それはキリストはこのマグダラのマリアに私にすがりついてはいけないということを言われたんですね。ところがすがりついてはいけないと言われたはずなのに、トマスに対しては私の傷跡に手を入れなさいと言われたわけです。つまり触ってもいいわけですね。これはまあ見取りの見解をここに挙げておきました。いろんな見解がありますけれども、ある意味でこの常しえの大祭司として天に清い血を捧げるその過程にあったというふうに考えることもできます。ですからよみがえり直後天にキリストは行って、その清い血潮によって実は天も贖われる必要があったんですね。これは全聖書を読んでいくと分かるんですけれども、天もサタンによって汚されたものになってしまった。でそれをイエス・キリストのこの清い血潮によって清める必要があったんですね。その過程にあったっていうのが一つの見解ですね。それから二つ目はやがてキリストは40日まではまだ地上におられますね。でもその後もう父のもとに帰られます。そうしますと今までの弟子とキリストとの関係は肉の関係で見える関係ですね。それがやがてそうではなくなる。神の霊が下られる、聖霊が内住のキリストが弟子たちの中に入ることによって、その関係で見えないキリストとの関係を気遣っていかなければならない、その時代が来るわけですね。ですからその時代が来るという意味でここでこの備えをされたということが考えられます。これが2つ目の見解ですね。それから3つ目ですね。私をとどめないようで、とどめないように、私はまだ父の身元に戻っていない、とにかく私はよみがえった、だから弟子たちにこのことを伝えなさい、それがあなたが今やるその問題、優先はそれであるという意味で語られた、この見通りの見解があると思います。マグダラのマリアはこのような劇的なイエス・キリストよみがえの使徒のこの体験ですね、それをすぐに弟子たちのところに行って語るわけです。マタイの福音書の28章のところにはこのヨハネには書かれていない、このヨハネの方に書かれているのは弟子たちとかキリストの側につく者のことが書かれてますね。ところがマタイの方にはじゃあユダヤ人の、祭司長たちですね、それからこのローマの兵士たちどういう反応を示したか、そのことがこのマタイの28章に書かれています。少し入れておきました。でマタイの28章の14節のところで説得して、うまく説得して、うんぬんするという表現があります。この説得するというのはこれは賄賂によってということです。ですから賄賂によって彼らは空になったこの墓の説明をしなければいけないわけですね。というのはむしろキリストの弟子ではなくキリストの敵である祭司長とか、ローマの兵士たち、そういう人たちの方がキリストが語ったよみがえのことを信じていたということが言えるわけですね。ですからこの祭司長たちはローマの兵士に3日間は厳重な警戒をするようにということを言い置いたわけですね。そしてローマはそれを認めてもう厳重な警戒をしたわけです。にもかかわらず墓が空になっているわけですね。このことをどうやって取り繕うかという問題ですね。ですから賄賂を使って とにかくデマを広げなさいということですね。それはキリストの友人、キリストの弟子たち、それがこの泥棒、この盗んでいったということですね。この遺体を盗んでいったということを、この陰謀説を広めるようにと賄賂を取ってそれをやったということが書かれています。しかしこれは先ほどの状況証拠からも明らかのように墓泥棒の仕業ではないんですね。墓泥棒というのは墓に時間をかけていることはできないんです。遺体を取ること、奪うことが先決ですから、とにかく遺体を奪って逃げなければいけないわけですね。いちいちこの墓布を取り除いてそこにご丁寧に残しておくということはありえないことですね。 ですからこれは墓泥棒の仕業ではないということは明らかです。そしてキリストの弟子たちがこれをするということはとても考えられません。むしろキリストの弟子たちはキリストが死んだということを認めたわけですね。そしてその後自分たちにもこのような刑が下るのではないかということで、むしろおののいて逃げていたわけですね。隠れていたわけです。そのような者たちが外に出て危険を冒して体を盗むということはありえないんですね。それからまたこの祭司長たちが盗むということもありえないんです。彼らはむしろよみがえりを否定したかったわけですから、墓にそのまま眠っている状態であればいいわけですね。ですから墓を荒らす必要が全然ないわけです。だからこういったことからこういった陰謀説がまずありえないということがお分かりですね。しかしそれをしなければ彼らは証拠を挙げることができなかった。もし彼らが遺体を盗んだのであれば、遺体はここにありますというふうにそれを見せることができるわけですね。しかし遺体はどこにもなかったんですね。もうこれはよみがえられたという以外に考えられないということになるわけです。ルカの福音書ではイエス・キリストがこのあとですね、弟子たちに夕方イエス・キリストはご自分を表されますけれども、その前の時間ですね、ですからマグダラのマリアに姿を現されて、そしておそらくその後天に行ってこの清めをなさってまた戻ってこられたのかもしれないですね。そしてその間、その夕方弟子のところに現れるまでのその期間ですね、何をしたか、でそれが書かれているのがルカの福音書12章、ルカの福音書の24章ですね。少し上げておきました。13節から39節のあのエマオへの道の出来事ですね。これはエルサレムから北西に向かって11キロのところにエマオという村があります。でおそらくこの弟子2人はこの祭りのためにエルサレムに来ていたわけですけれども、イエス・キリストが亡くなられたことでがっくりして自分たちの郷里に戻ろうとしていたということが考えられるわけですね。そこにキリストが、お姿を旅人として登場します。そしてまさかそれがキリストとは分からないで話をしてエマオまで行くわけですね。そこで初めて、目が開かれるんですけれども、そのことが詳しく書かれているのがこのルカの福音書です。でここではこの、霊の目ですね、霊の目、霊の耳、霊の心が開かれなければこのよみがえのキリストに会うことができない、ということが書かれているようです。ですから肉のままの状態では全然見えてないわけですね。でしかもその方が、その旅人がイエス・キリストであるということに気づいてもいない、ということは物理的な体なんですけれども何かやっぱり違うということでしょうね。で彼らはずっとこの11キロの旅の間、この旅人が、聖書を解き明かしたんですね。当時の聖書っていうのはヘブル語聖書です。ヘブル語聖書の最初から最後までの解き明かしをされたわけです。そこで心がもう躍るわけですね。もう感動してしまうわけです。そして引き止めます。宿に着くんですけれども、もっと話をしてください。聞きたいわけですね。この引き止めるということは、キリストを求める、求める心の者には聖霊が働かれるというのがこの出来事が語っていることですね。その結果キリストと共に食事をするってことになるわけですね。でその時にこれは2箇所書かれています。35節と31節のところですね。彼らの目が開かれたっていうのはこのルカの福音書の24章ですね。31節35節、何に目が開かれたかといいますと、パンを裂かれた時にイエスであることが分かったと書かれています。でパンを裂くということは、これはユダヤ人たちにとっては珍しいことではありません。もちろんその教師である者、そして一家の主ですね、みんなパンを裂きます。ですからパンを裂くこと自体が、これがキリストの特別の技じゃないんですね。パンを裂く時にこの腕に、釘跡を見たんですね。普通に歩いている時にはそんなところは見えないわけです。長い衣を着てますね。しかしパンを裂く時にここが見えたんですね。それでその傷跡を見た時にキリストだってことがもうすぐに分かったんですね。ということは、よみがえの体には、この傷跡が、主のための、神のための傷跡ですか、いろんな奉仕いろいろありますよね。 それが残る体だということなんですね。物理的にはパッと見てもキリストとわからない、それぐらい変わっているのにその傷跡ははっきり残ってるんですね。でこのあとトマスに触ってみなさいと言われましたね、脇腹の傷、それも残ってるんですね。ですから非常に、このユニークな体ということが言えます。キリストのために傷ついたもの、あるいは奉仕をして残ったもの、それは全部よみがえりの体に反映されるということなんですね。ですから誰でもそれを見ることができるようなこういうよみがえりの体が私たちに与えられるということですね。まあそのような形で、まあ感動的なことが書かれています。そしてキリストは突然彼らの霊の目が開かれたときにもう肉の目でそこにキリストがおられるということを、体験する必要はないということなんですね。私たちは今内住のキリストによってキリストがおられる、私たちのそばにおられるということが分かればもうここに肉の形でキリストがおられなくてもいいということなんですね。それがこのエマオの2人のこのしもべたちの上にそのことが明らかにされたんです。ですから彼らの目が開かれてキリストのことが分かって聖書が分かったときにもうキリストがそこにおられる必要はない。そこでキリストはすぐにその場を去られて、そしてエルサレムに戻られます。そこで弟子に会われるわけですね。それが38節のところで弟子の前にキリストが姿を現されるという形で書かれています。なぜ取り乱しているのですかというのがありますね。これはキリストを認識することができない弟子たちの様子がこの言葉に表されています。なぜかすぐに見分けることができないんですね。まあ、どこがどういうかということはそれは書かれていないので分からないわけですけれども、そこで39節のところで私の手や私の足を見なさい、まさしく私ですとキリストは説明をされたわけですね。そして触れることもできた、そういうことがこのルカに書かれています。そしてヨハネの福音書の20章に戻ります。ヨハネの福音書の20章の19節以降のところにまさにこのところのことが書かれているわけですね。つまりその日日曜日の午後、ローマの時間でいうと午後の6時から9時ですね。もう外が暗くなって家の中ですね。その夕方弟子たちがそこに集まってもういろんな話で持ちきりになっているわけですね。キリストがよみがえられた、それを見た女たちはマグダラのマリアが最初イエスキリストに出会いますね。そしてその後一緒に墓に行った女たちもイエスキリストからおはようっていう声をかけられるんですね。そういうことからももう持ちきりですね。キリストはよみがえられたということで持ちきりになります。そのような話をしていたところに突如としてキリストが現れたんですね。そして、まあ、弟子たちは非常に喜ぶわけです。キリストのよみがえりの体には十字架の傷跡が残っているということがここから明らかです。このことは実はゼカリア書の12章の十節のところですね。ゼカリアの予言があります。これは再臨の主に関する予言なんですけれども、その再臨の主に関する予言の中に彼らが、つまりユダヤ人の彼らの先祖ですね、父祖が突き刺したものって表現があるんですね。突き刺したものをこの自分たちの目で見て一瞬のうちにこのナザレ人イエス・キリストを自分たちのメシアであるっていうふうに受け入れる、これは再臨の話ですから、これから起こることなんですね。これをゼカリアは予言しているんです。でその時に突き刺したものって表現をしています。突き刺したものというのはイエス・キリストの体に傷跡がなければこの言葉は虚しくなるわけですね。ですからゼカリアがこの予言をした時にもうすでに神からイエス・キリストが傷跡を伴ってよみがえられる、そしてその体には傷跡があるということをもう全部主から示されてこの予言を語っているということになるんですね。すごい神の予言能力ですね。それをそのままゼカリアは反映したわけです。ですからこの再臨の時、終末末期にこのゼカリアの予言が実現することが、その時が来るということですね。その時にユダヤ人たちは自分たちの父祖が十字架にかけたそのイエス・キリストの傷跡を見ることになるんですね。これがやがて起ころうとしています。 そしてここにはもう一つ終末末期に起こるイスラエルの霊の覚醒が予兆されています。今見ましたこのエマオ途上の出来事ですね、キリストから神の言葉が説明されて、そして彼らが霊の目が開かれて、このキリストが分かるようになった。そしてまたキリストが弟子たちにご自身を突然表された、この出来事ですね、これがやがて再臨の時にイスラエル、いわゆるイスラエル国家ですね、その国家の霊の覚醒が起こるということの、その予兆であるというふうに考えることができるわけです。2人のこのエマオ途上の2人の弟子はキリストの手首のこの釘跡を見て初めてよみがえりのキリストを信じたわけですね。そこにおられるのがよみがえりのキリストであるということが分かったわけです。そのように再臨の主の傷跡を見て、まだヤーウェしか信じていないその時のいわゆるユダヤ人ですね、ユダヤ人がその傷跡を見て一瞬のうちに、あ、2000年前に十字架にかけられて亡くなられたあのナザレ人であるということを一瞬のうちに悟ることになるということですね。それが分かった時、彼らの霊の目が開かれることになります。まさにこれはエマオ途上で起こったこと、そしてイエス・キリストの弟子たちがキリストのその傷跡を見た時にもう全員信じた、それと同じことが今の固くなにまだイエス・キリストを受け入れないユダヤ人ですね、ユダヤ人たちの上に起こるということが予兆されているようです。ですからこれはゼカリア書12章10節の予言というのは、これは全員いわゆるユダヤ人が全員イエス・キリストを受け入れる日と考えていいと思います。ですから最終的に全ユダヤ人はイエス・キリストを彼らのメシアとして受け入れることになります。その日から彼らはキリスト者になるんですね。もう古い時代に生きているのではないんですね。新約の時代、第8日目以降のこの新創造の時代に生きるユダヤ人になるということですね。このことが起ころうとしています。そして21節のところではキリストはこの目が覚めた弟子たちですね、聖書のことが分かり、そしてこのよみがえりのキリストを目撃することによっていわゆる福音信仰の真髄ですね、その鍵をしかと受け止めた者たちですね、そういう者たちが神がイエス・キリストご自身をこの地上に送られたように、使わされたように、キリストがその者たちを自分の使徒として使わすという約束をここでされたわけですね。つまり使わされるということはこの使徒のことなんですね。使わされた者、すなわちアポストロス、これが使徒というギリシャ語のアポストロスですね、これは使徒ということになります。キリストはこの弟子たち、目撃した者たちを皆使徒として世界、全世界に送られる。そして彼らはこの事実ですね、これ福音ですね、キリストは亡くなられ、死んで葬られ、そして3日目によみがえった、この福音を全世界に出ていって告げることになるわけですね。そしてその時にキリストは息吹を吹きかけられた、22節のところにありますね、息吹を吹きかけられたとあります。これは聖霊を受けなさいということで、神の霊を吹き込まれたということになります。でこの時点でイエス・キリストの弟子たちは新しい創造の産物になったんですね。初歩としてキリストがよみがえられた、そしてそのよみがえのキリストの息吹を受けて全世界に使わされることになります。この弟子たちは新しい創造の産物、そして50日後のペンテコステの時にこの弟子たちだけではなくって、キリストを信じる者すべてにこの現象が起こるわけですね。ですからその者たちが皆世界中に出て行ってこの福音を伝えることになった、これが今の私たちの時代ということになるわけです。そして23節の解釈なんですけれども、ここは非常に複雑です。あなた方が誰かの罪を許すなら、これは弟子たちに与えられた権威のことが語られているわけですけれども、罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。あたかもこの弟子たちに罪を許す権威が授けられたかのような 印象を与える歌詞なんですね。で実際そのように捉えている、これは間違いですけれども、そういう、教派っていうんですか、あります。でもここはそういう意味ではないんですね。罪を許すことができる方は聖書では神のみなんですね。どんなに神から権威を授けられた弟子であっても罪を許すことはできないんですね。じゃあここでキリストが言われた意味はどういうことかっていうことですね。この罪を許す力というのは罪を忘れずに覚えているか、もう忘れてしまう、そしてそのことを覚えないか、この2つにかかってるんですね。ですから例えばキリストのこの権威を授けられた弟子たちがある人の罪に関していつまでもその罪を忘れないで、その罪のことを思っている、いつまでもそのを許す、その人が許さないでその罪を覚えているのであれば、その人の罪はそのまま残ってしまうということなんですね。ところがこのキリストから権威を帯びた者がその人の罪を忘れるなら、もうそれはなかったこと、それでは全てのことが終わったということで、その罪を忘れるなら神もそのようにされるということなんです。ですからそういう意味で権威を帯びた者がいつまでも他人との関係で罪を、その人の罪を忘れないでいるなら、その罪はそのまま残ってしまうということになるんです。でもその反対にそれを忘れてあげることによってその人はその罪から解放されるんですね。神がですから権威が帯びた者の姿勢を神が責任を持ってくださるということなんですね。ですから罪を許す方自体は神なんですけれども、その権威を帯びた者の他人に対する姿勢ですね、その姿勢が神との関係でその人の罪が取り除かれるのか、あるいはそれがいつまでも罪として残るのかということがここで語られています。ですからこのことが分かれば、このキリストから権限を帯びて権威を持ってこの福音宣教に当たるものはやはり許す心ですね、それを持って福音宣教に出かけていくということが非常に大事ということですね。それによって少しでも多くの人の罪が取り除かれることになるんですね。それぐらいの権限を弟子たちは担わされたということになるわけです。トマスはキリストがこのように弟子たちが姿を現されたときにその場にいなかったんですね。そこでトマスはその後キリストがおられなくなった時に弟子たちのところに戻って彼らはみんな信じたわけですね。でもトマスは私は実際にその傷跡に手を入れてそこに本当に穴があるかどうかそれを確かめなければ私は信じないということを断言したんですね。でそれが実は8日前の出来事です。ところが8日経った26節のところですね、8日後に弟子たちがまた室内に集まっています。その時にはトマスもそこにいるわけですね。そこにキリストが突然現れたんです。キリストが突然現れてトマスに語られた言葉なんですね。これはトマスにとってはキリストを見るのは初めてですね。だったら当然キリストもトマスを見るのは初めてという前提になるわけですね。ところがキリストが語られた言葉はその8日前の続きなんですね。キリストがおられないところで、トマスはいや私はそんな実際に自分の目で確かめなければそれをキリストとして認めないというふうに断言した。そこから会話が始まってるんですね。そこで一瞬のうちにトマスは目が開かれます。もう触る必要がないんですね。なぜキリストは自分がキリストがいないところで語ったこの会話をご存知であったのか。それは見えなくてもキリストはそこにおられた。つまりよみがえの体っていうのは見えない時もあるし見える時もあるし自由自在なんですね。ですからトマスは肉では見えなかったのでキリストはおられないと思ったわけです。しかしそこにキリストはおられた。ですからトマスの語ったことを全部聞いておられたんですね。そのことを知った時にトマスは神よというふうに答えたわけですね。もうこれはまさに神であるということですね。ですからその前の主よじゃないんですね。主を超えて神よというふうにここで語っています。私の主、私の神です。 ユダヤ人がこの発言をするということは、神はお一人であるとはっきりモーセ五章の中に書かれています。その神はお一人である、だったらキリストを神と呼んでしまったら父なる神とどういうことになるのかということですね。そういう疑問も全部吹っ飛んで、とにかくこの目の前におられる方は神であるということで礼拝をしたんですね。これがもう感動的なことが書かれています。彼らは信じた、そして常しえの命を受けた。この福音書には信じて常しえの命を受けた多くの人たちのことが書かれています。これはもうずっとこの新約聖書を読んでいけば、みんな信じて常しえの命を受けたわけですね。ですから、いかに信じて、そして常しえの命に預かることが大事であるか、そのことが語られています。信仰診断として聖書が語っている救われない信仰と救われる信仰をここに入れておきました。聖書が語っている信仰ですね、救われる信仰をまず見てみたいと思いますけれども、聖書を読んでいきますと、小さな信仰、弱い信仰ということが書かれています。そして強い信仰というのも出てきます。これらは全部救われる信仰です。ですから弱い信仰を持っている人は罪がゆえに裁かれて救われないということは一言も書かれてないんですね。弱いもの、小さいもの、いろんな信仰があります。強い信仰もあります。全部救われます。そのことを頭に入れていただきたいと思います。じゃあ救われない信仰って何かということですね。救われない信仰というのは虚しい信仰と死んだ信仰として聖書に語られています。虚しい信仰というのは間違った教理への信仰ですね。間違った教義です。例えばイエス・キリストはよみがえられなかった、これは間違った教義ですね。それを信じるとしたら、これは虚しい信仰ということになります。それから死んだ信仰ですね、これはキリストとの個人的な関係がない机上の論理ですね。ただ教理への信仰、これは死んだ信仰です。ヤコブの手紙などを見ればそのことが書かれてますね。あなた方はこの行いのない信仰があるというけれど、行いのない信仰を見せてください。口ではこれを信じてる信じてると言いながら、現実にそのような場に立たされた時に全然行為を伴わない、それはありえないことなんですね。本当に思っている、それを信じていることであれば行動として出てくるんですね。ですから虚しい信仰、死んだ信仰というのも聖書の中に語られています。でもそれ以外の信仰は、例えば不信仰と信仰とが混じり合うような、ある時はものすごく信仰の人なんですね。ある時はどん底に落ちて、なんかもう神に対して全然無関係であるかのような言い方をしている、そういう波がある。でもそれは波なんですね。でもやっぱり信じている、弱い信仰かもしれない、でも信じてるんですね。それは全部救いに至ります。これはこれから、この回でいろいろと学んでいきたいと思いますけれども、一応こういう信仰が語られているということを皆さんにご紹介しておきました。聖霊降臨の約束がここに書かれてますね。霊の目が開かれることによって、キリストを証ししている書、つまり聖書ですね、それが分かるようになるんですね。目が開かれると聖書が分かるようになります。そうしますと、そういった者たちがキリストの証人として全世界に出ていって語るようになるわけですね。私たちは霊の目が開かれますと聖書が分かるようになります。そうするとそのまま福音を全ての人に伝えていく器になるわけですね。聖霊降臨の後、全ての人がこのようにして神に用いられることが語られています。今日の教会の時代、大宣教の時代というのは、まさにこの聖霊降臨以降の、この内住のキリストによって、私たちはそのキリストの衝動を受けて、そして出て行って語るということになるわけですね。その時代に今私たちは生きていることになります。キリストは死に際して父の霊を天上に返されましたね。全てを成し遂げて父の霊を天上に返されました。キリストが昇天された後、10日のペンテコステですね、つまり五旬節です。キリストがよみがえられてから50日後ですね、この五旬節の時に、 この神の霊ですね、キリストの霊であり神の霊である、この霊が下ったわけですね。そして全て信じる者のうちに内住されることになりました。ですから今私たちの中にはこのキリストの霊が内住しておられるわけですね。これが聖霊ということになります。これが教会の時代、異邦人の時代、聖霊の時代と言われる時代で、これは福音を語るために内住のキリストが私たちの中におられるということになるわけですね。よみがえりの重大な意義、ここにまとめておきました。聖書の信憑性というのはこのキリストのよみがえりに依存しています。キリストが墓から出てこられなかったら、よみがえられなかったら、全く私たちの信仰は虚しいものになりますね。ですからこの信憑性ですね、キリストがよみがえられたという事実、これは私たちの信じている聖書、それが本当に正しいものであるということ、私たちの信じていることが実質なものであるということをこの確証するわけですね。それからよみがえの事実にこの当時の初代教会のキリスト者たちは歓喜されたんですね。それまでユダヤ人を恐れて家の中にこもって二重のこの鍵を下ろしていたその弟子たちがみんな堂々と外に出てきたわけですね。これは なぜこのような変化が起こったか、もうこれはよみがえの事実以外にないわけですね。よみがえりが嘘であれば、そのような形で命をもう投げ、この命をかけてこのキリストのためにこの福音宣教をするということは起こりえないことなんですね。ですから初代教会のキリスト者たちが一瞬のうちに変えられたという事実、これはよみがえりが事実であったということになるわけですね。よみがえの事実は聖書自体を確証しています。キリストは真の神の子であるということ、そして聖書の真理、いろいろ書かれていますけれども、これが全て確証されることになります。ここに挙げておきましたことは、これから学んでいきたいと思っていることです。福音の定義、先ほど触れましたコリント人第一の手紙15章の1節から58節の中の特に1節から4節の部分ですね。聖書の示す通りに私たちの罪のためにキリストは死なれたこと、またよみがえられたこと、葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、これが私たちが伝える福音であるということですね。さてあと少し時間をいただきまして、最後にこのトリノの聖外譜ということで挙げておきましたけれども、このトリノの聖外譜というのは、これは日本でも結構新聞などで報道されましたから、ご存知の方は多いのではないかと思います。でちょうど今年この4月19日ですね、4月19日にこのトリノの大聖堂で5年ぶりにこのトリノの聖外譜、これが公に展示されます。で多分その報道が日本でもあるのではないかと思います。6月の半ばですか、6月の後半ぐらいまでずっとやってるそうですね。4月の19日からですから、もうそれはやってるんですね。6月の後半までこの布が展示されます。で実はこの布に関しては非常に議論が戦われた布なんですね。このトリノの聖外譜、翻訳では聖外譜となっています。これ墓布なんですね。ヨハネの先ほど読みましたところに墓布っていうのが出てきましたね。長い布です。1.1 メートルの幅で 4.4 メートルです。ですから半分に折ると 2.2 メートルまでの人ですとすっぽり入る、そういう長さということですね。でこれが2つ折りにされてキリストの体が包まれたようです。この布がずっとこれはイエス・キリストの遺品であるということで、カトリック教会がもう大事に大事にこれを保ってきているんですね。それからもう一つ、スペインのオビエド、このトリノっていうのはイタリアですね。イタリアのトリノの聖外譜とスペインのオビエドの聖、これ聖眼譜って読むんですかね、翻訳ではこういう書き方がされてるんですね。聖なる顔の布ですね。でこれが頭布って、頭を覆っていた布っていうことになります。 ですから2つの布のことをヨハネの福音書は語ってますね。それが実際に今遺品として大事に大事に保管されています。でこのトリノの西外布、墓布とオビエドの西岸布、頭布は全く同じ時期の同じ人の血液血痕全部ついてるわけですけれども、一致していることが分かっています。ですから同一人物のものなんですね。違う場所に保管されていたんですけれども、これは同一人物ということが鑑定で分かっています。でイタリアトリノの西岸布というのは、とにかくこの長い余布ですね。でキリストの埋葬に用いられた遺品ということで、ずっと保たれてきました。ところがそれに関心を持った科学者たちが、本当にそれがキリストの時代のものであれば2000年前ということですね、2000年前のものであるかどうか、その鑑定をしたいということで、カトリック教会を説き伏せて1988年にこの大事な大事なもう秘蔵の布ですね、その一部を切り取りまして鑑定が行われたんですね。もうここまでの決断をするには随分カトリックが折れたんですね。でもこの布の一部の一番この端ですね、長い布がありますと、この端っこの一番端っこのところを少し切り取りまして、でそれを4つ5つに分けまして、それぞれの研究機関に送るわけですね。そしてそれを、この放射性炭素年代法ですね、年代測定法に基づいてその年代を測ってもらったということになります。三大学にこれが送られたわけです。その結果ですね、1260年から1390年代、つまり中世の偽り偽造であるという鑑定になったんですね。3つの大学3つとも大体この年代のものであるということで一致したんです。そこでやっぱりあれは偽物であったということになったんですね。でカトリック教会はもうすごいんですね。それでもこれはもう絶対本物であるということで、また同じようにこれを秘蔵にしましてずっと保っていた。でところがその謎がいろいろあるわけなんです。年代は中世ということになってしまったんですけれども、じゃあどうやってこのような布が出来上がるのか、そのことに関しては誰も答えることができなかったんですね。でこの布はどういうものかといいますと、その絵を写真を見ていただくと分かりますけれども、真ん中のところに頭らしきものがこういうふうに対になってますよね。これは折ってありますから、この体が横たえられて、その上にこういうふうに布がかぶせられたとすれば、対象の形で頭の部分から、そしてこの端っこは足の部分ということになるわけですね。そういう形でここに織り込まれています。そして手がこう組み合わされてずっと体が伸びている、そういう状態ですね。このように布にこの血痕やらその体の線やら全部が写ってるんですね。そして顔ははっきり写っています。でこのような人の全体像ですね、それを布の上に、これはネガ状に転写してあるんですね。まさに写真のネガの状態がそうなんです。転写するようなこのような精巧な技術は、今日の技術をもってしてもこれは不可能だそうなんです。ですからもしこれが偽物であるにしても、誰がどうやってこれを作ったかということなんですね。でそこには本物の人間の血、この2つの布の血の型全部一致してるんですね。ですから誰がそれを作り上げたか、その謎が解けないわけですね。ですから多くの科学者たちがとにかく解明したいということで、模造品であるにしても何にしても、じゃあ誰がどうやって作ったかということで研究がずっと続けられたんですね。そこで再び2013年ですね、またもう一度、それまでにもいろんな形の調査を行われました。そしてだんだんこれは明らかに、たまたま切り取った部分ですね、その部分が中世に補修で補正された部分ですね、いろんな1500年代には火災にも遭ってるんですね。ですからそういった意味でいろいろこの損傷を受けています。でそれを大事な布なので、そこの部分を新しく継ぎはぎをして、補修をしたんですね。たまたま この測定した部分はその補修した部分であるということが分かりました。でこれもすごいんですよね。科学者たちがその染料に詳しい科学者が、このそこを厳密に調べたんですね。そうすると色が微妙に違ってるっていうんですね。で当然古い布は黄色っぽくなってくるわけです。そして新しく補修された部分も黄色なんですけれども、実際にそこのその組成ですね、それを調べてみたらその貼り付けられた部分、ちょうど観測された部分ですね、鑑定に使われた部分は、染料で染まってるっていうんですね。つまり黄色っぽく、元の布に合わせた染料の色になってるわけです。で元の布の部分にはそういう染料は全然使われてないんですね。ですから染め粉によって色が同じようにされたけれども、実際には後から継ぎ合わされた部分であるということが分かったんですね。でその継ぎ合わされた部分に使われている染料はちょうどこの中世の1200年代から1300年代のある特定の時期に用いられた染料であるということが分かったそうなんです。ですからその部分は確かに中世のものなんですね。ところが他の部分に関しては、これは調査の結果、紀元前280年から、西暦220年、イエス・キリストが亡くなられたのが2000年前、だいたい西暦32年ぐらいであるとすればその中に入ってるんですね。でしかもそこについていたいろいろほこりとかなんかから、これはイタリアのものでもスペインのものでもなくってパレスチナのものであるということも分かっています。全部もうそこではっきりしてきたんですね。つまりこれは紛れもないイエス・キリストのこの遺品であるということをほぼこの本当にそのことを研究した人たちは信じています。ですから今はまだ議論があるようですけれども、今はほとんど間違いなくこれはキリストの遺品であるということになるんですね。ですからこの遺品がこのヨハネの福音書の20章に書かれているこの2つの布の表現ですね、それにぴったり一致するっていうことなんですね。もうこれもびっくりすることです。そしていろんなこの学者たちがじゃあこのネガ状に転写する、どうしてこういう人間像がその布にこの写されたのだろうかということでいろんな意見を挙げていますけれども、物理学者たちはこれがよみがえりの、つまりこの古い肉が全部解体してそしてよみがえる時のその現象で、その時に出る放射線ですよね、それによってちょうどあの X 線でレントゲン射線を取りますよね。そうすると体が移りますよね。その現象が起きたということで、一致しているようですね。随分多くの科学者たちが、現役の科学者たちの中にもこれを認めている人たちはたくさんいます。ですからもう紛れもなく、これがキリストが残されたものであるということが分かってきています。ですから現代科学によってこのよみがえりが立証されているんですね。ですからそれしか考えられないんです。でもうその物理数式によってイエス・キリストのこのよみがえりというのがこれが物理的に確証されるという理論を唱えている人、フランク・ティプラーというあのアメリカの学者なんですけれどもいます。で彼はあの日本でもかなり有名な学者のようですね。でオメガポイントという自説を唱えた人なんですけれども、つまりこの不死の物理学っていうのを、そういう本を書いています。そしてその後キリスト教の物理学という本を書いています。で翻訳されているかどうかは分かりません。でそして彼が言っているのは物理学の一つのこの一系統ですね、一系統の中にキリストいわゆる信仰ですね、キリスト学が入るということを彼は言っているんですね。でそれぐらい聖書が全部物理的に数式によって彼はそれを立証しています。そのような形で語っているんですね。でそのこのティプラー教授はその書物の中で語っているんですけれども、実は彼のお給料なんでサラリーですけれども、サラリーは他の同じ教授たちに比べて、 40% 低いそうなんですね。でこれは物理学の中にキリスト信仰を入れたということで、やはりこの世は冷たいんですね。それで言及になったそうなんです。でも彼はこれは真理の、むしろ真理の証なんだと。真理はこの世では憎まれる。ですから自分がこういう状態にあるということは、むしろこれが真理がゆえの苦しみであって、これは私にとっては誇りであるということを語っているんですね。すごい科学者です。第一線の科学者ですね。それがそのこの物理学理論の中にキリスト信仰を入れたということで迫害されているわけです。でもこういう学者もいるんです。で彼はこのトリノの聖外府のことも、そしてこのオビエドの聖岩府のことも語っています。そしてこれがどういうふうな現象で、このよみがえの体がどういう現象で起こるときにこういうことが起こりうるということを全部数式で説明しています。すごい医学者なんですね。このように今この世は、いかに聖書に語られていることが正しいことであるか、現実に起こりうることであるということを立証してきてるんですね。でこれからもっともっと真理は立証されることになると思います。ですから人間に、この科学という学問を与えられたのは神ですね。それはこのように神の技が人間がやっと発見することになるわけですね。あ、今見つけたことはもう聖書に書かれてるではないか。で実際に聖書には全部語られています。ですから、いろんなことを発見したこの第一線で活躍している多くの科学者たちは聖書からヒントを得て、その発見をしています。ですから日本にもそのような科学者たちがどんどん誕生することを願っていきたいと思います。今日はこのような形で、科学がこのキリスト信仰、聖書の正しさ、それを立証する時代になっているということに少し触れました。それでは今日はここまでにしたいと思います。